皆さんこんにちは。プレイズワーシップにようこそおいでくださいました、今日はしつこい祈りというしつこい祈りを皆さんと学びたいと思いますけど、先にお祈りさせていただきます。恵みと憐れみと御霊を主なる神様、5月の最初 のゴールデンウィークの子供の日の5日にプレイズワーシップの恵みをいただくことができますことを感謝いたします。これからの御言葉の語りかけの上にあなたの御助けを加えてくださり、私たちがあなたの御言葉を深く理解することができますように助けて導いてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。今日はルカの福音書の18章の一節から八節までのところで、少しお互いに学んで考えてみたいと思います。お読みいたします。ルカの十八章の一節。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤマメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。この中の中心の、として、18章の7節の言葉を思い巡らしてみたいと思うんですけれども、イエス様という方は、皆さんもご存知の、例え話しか話さないとご自分でもおっしゃってるんですね。聖書で人々には例え話を持って神様の真実真理を語るんだっておっしゃってます。マルコの福音書の4章の34節とか、ルカの8章のこの 10節にも例えが出てきますね。それでしかもイエス様の例えっていうのが本当に的確なんですよね。今回のこの裁判官、不正な裁判官とヤモメの話 の例え話なんていうのは本当に聞いてた時はこうやってみんなどうでしょうか、聞き惚れちゃったんじゃないかなと思うんですけれどもね。私たちって言うともあれですけれども、メッセージを語らせていただく時に神学院でも確か説教学っていうところで例え話を用いるといいというふうに皆さんに分かっていただくためには例え話を用いた方がいいよっていうふうに説教学の時に教えられてことがありました。確か先週の川村先生のメッセージの最後の方に例のヒルマンっていう人が出てきましたよね。ヒルマンっていうのはここに乗っかってんですよ。これがパワーフォーリビングっていう本なんですけどね、これは最初の方に証が乗っかってるんですね。その中にヒルマンっていう人が証を書いてます。トレイ・ヒルマン、北海道日本ハムファイターズの監督だった人、ね、で皆さんどうですか、青年部の人たちはあの話になったら目が覚めたっていう人が いましたけども、でも本当に素晴らしい例え話というのはその真理を、聖書の真理を、イエス様のおっしゃる真理を受け取るとに素晴らしいお話だと思うんですね。そして私たちも本当にその例えの真理、真実、それを 捉える、そしてそれを自分の信仰の歩みに生かしていく、適応させて生かしていくということが大切なことです。それによってこのキリスト教の奥義ということを知ることができる。イエス様も弟子たちに、人々には例え話を言うけれども、あなたたちには真実を言うよと、この奥義を、信仰の奥義を知ってもらうために、私は真実を言うよというふうに新約聖書で弟子たちには言ってます。ですからそれは例え話を聞くことによって、本当にこのキリスト教、イエス様が語ろうとしておられる真理を本当に受け取らせていただきたいと思うことでございます。この裁判官とヤモメの話の例え話で、裁判官というのはある意味では神様だというふうに受け取れないこともないんですけれども、確かに世の裁判の難しさっていうのがありますよね。裁判員制度っていうのができて、一般の人まで裁判官になるっていうような時代になってきてましたけど、アメリカでは陪審員制度があって、一般の人が陪審員で判決を下すというような、評決を出すなんていうようなことがありましたけども、裁判員になって、この間ちょっとあれになってましたね、ニュースになってましたね、いわゆる、なんていうんですか、病気になってしまった、死刑を、判決を下したということによって、自分の心が傷んでしまって、病気になってしまったというようなニュースがありました。本当に裁判っていうのは、そういう意味では難しいんだろうと思いますね。それはなぜでしょうか。やっぱりなかなか人間が人を裁くっていうことにおいて基準というものがないからではないかなというふうに思いますね。私たちに基準を与えてくださるのは神様です。イエス様です。その基準をしっかり私たちが捉えておりますときに、ある意味では判断を下すということにおいて、私たち日々の生活においても、こういうふうにしたらいいのか、ああしたらいいのかということの判断、まあ裁判とはちょっと違うかもしれませんけども、でもそういう立場に立つのと同じことだと思いますね。その時に私たちの基準がこの聖書に置いておるということにおいて、非常に感謝なことで、これによって踏み出す一歩、いろいろなことの決定をしていくときに、神様に判断を仰ぐ、その手段として私たちはお祈りっていうことができるわけですね。裁判官である神様は、私たちにとっても本当に聖なる愛の神様ですから、そのどうしたらいいという基準を、判断の基準を与えてくださいます。私たちは呼び求め、ここにも、この一人のヤモメがしつこく毎日のように来てたようですよね。五節には、裁判官はうるさくて仕方がないというような、ひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないって言ってますけれども、私たちもある意味ではひっきりなしに神様に、裁判官である神様にお祈りすることができる、呼び求めることのできる私たちは特権をいただいた。テトス書の2章の14節には、この新改訳ではそういうふうに書いてないんですけど、文語訳の聖書では特選の民って出てくるんですね。私たちは神様から特別に選ばれた特選の民である。 イスラエルという国は先民という意識が強くて、先民意識が強すぎるというところもありますけれども、一つの弊害かもしれませんね。しかし私たちも新約のこの時代においては、神様に選ばれた特選の民であるということが言えると思います。すなわち救われた神様に属する、イエス様の救いの恵みをいただいて、イエス様の私たちの罪のために流してくださった血を、十字架かかってくださった十字架の死によって私たちの罪も一緒に葬られた、そのことを信じて救いの恵みにいただい入れていただいたという、私たちは本当に特選の民であります、先民であります。ですからしつこく祈ってもいいんです。しつこく祈りましょう。私たちが祈ってもなかなか答えが来ないっていうことが多々あるかと思いますけれども、私たちに最善しかしてくださらない神様を信じて、しつこく祈っていきたいと思います。先民としてのしつこい祈りによって、粘り強い祈りによって、神様は聞いてくださるお方です。何事も祈ることができます。お祈りをさせていただきたいと思います。今朝のメッセージでもありましたね、例のテサロニケの第一の文の5章の17節には、常に喜べ、絶えず祈れって言われてます。絶えず祈りましょう。そして神様の御心を本当にわきまえさせていただいて、祈りを聞いてくださる神様に、そして祈りの解決は祈りの結果であると言っていいと思います。御心を表してくださった結果がそこに現れている。ですからもう一つ私たちが注意しなければいけないかと思うのは、そうでなくてもこれが神様の御心ですねと言って、その祈りの結果として自分の願ったこととは違うなと思われることがあるかもしれませんけれども、それでもこれが神様の私に対してなしてくださる最善の道だということを信じて、それを受け取らせていただきたいと思いますね。もう一つの警戒は、ここでもありましたように、裁きというものが必ずある。この時は裁判官がちゃんと裁いてくれたようですけど、裁判官、本当の裁判官である神様は必ず裁きはあるよということをおっしゃってます。私たち救われた者にとってはその裁きは怖くありません。私たちはまさに天の御国に国籍を与えられた特選の民ですから、その神様の裁きは怖くありません。しかしここの最後のところに、果たして、しかし人の子が来た時、いわゆる再びイエス様が来られる、いわゆる再臨の時に、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。イエス様が少しそういう意味では憂いていらっしゃる。イエス様のお言葉を本当に信じて受け入れなければ、裁き合う、その裁きというのは本当に、今日 CS デーでしたけれども、 CS の皆さん、生徒さん皆さんが、私も天国へ行きたいということが大体 救いの恵みに預かる幼くして神様を造り主として覚えることができるのは、やっぱり私も天国に行きたいということの大きな望みのゆえであるということがたびたびお証しなどに語られますね。 CS の夏に行われるキャンプなどではやっぱりそのことが大きなきっかけになって、イエス様の救いを本当に心に受け入れることができるように、私たちも同じだと思います。単純だ、私たちの国籍が天にあるということを本当に信ずることができるようになる。そういう意味では裁き、地獄、天国というようなことを絵空事ではない、絵空事ではないんですね。そのことをイエス様はヨハネの福音書でおっしゃってますので、ちょっと開いて読んでみます。ヨハネの福音書の12章の47節48節にこういうお言葉がイエス様はおっしゃってます。ヨハネの福音書12章の47節、誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。48節、私を拒み、私の言うことを受け入れない者には、その人を裁く者があります。すなわち神様ですね。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。信じなければ裁きに遭うっていうのは、絵空事ではない。ぜひ、イエス様の救いを、恵みを心にいただいて、特選の民として、天国に私たちの国籍があるものとならせていただきたいと思います。お祈りいたします。まして、神は夜昼、神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。恵みと憐れみに富みた申しなる神様、やもめがしつこい祈りをしたときに裁判官がそれを聞いたと、イエス様の素晴らしい例え話を今日読ませていただきました。どうぞ神様、私たちも特選の民となって、あなたの恵みを多くの方々にさらに証ししていくものとならしめていただくことができますようにお願い申し上げます。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。